こんにちは。この主が聖であられるように、まあちょっと硬い本ですけれども、でもとても内容の豊かな本であります。いよいよ最後になってまいりました。三条の説教、三条の水訓の場所です。三条の水訓というのは多くの方々に親しまれ、皆さんも多分好きだろうと思いますけれども、しかし同時にこれほどいろんな問題といいましょうか、皆さんに疑問を投げかける部分もないんじゃないかなと思います。インドの独立を指導いたしましたマハトマ・ガンディという人、皆さんは名前はおそらくご存知と思います。私はそのガンディさんがこう糸車って言うんですかね、こう糸車ご存知ですね。糸車を回しながら、この自分を修練したその糸車の場所に行ったことがあります。ここがガンディがこの糸車を回してた場所だよ。本当に粗末な掘ったて小屋のような場所でありますけれども、ガンディさんはこんなところで自分の心を修練をしたんだなということです。ガンディさんがこんなことを言いました。私は聖書が大好きだ、特に三条の水訓が大好きだ。何度も何度も彼は繰り返し読んだそうです。けれども私はクリスチャンは嫌いだ、こう言いました。残念ですね。これを実践している人はほとんどいない。そう言うともう誠にこう頭が上がらないですね。そう言われてしまうとがっくりくるのです。まあそういう聖書の好きな、しかしクリスチャンでない人たち、ここの三条の水訓は大好きでよく引用されます。まあ私も覚えておりますけれども、中学校の生徒会の応援演説、会長の応援演説がありました。その人もやっぱり聖書をかじっていた人でしょう。何時の敵を愛せよとかね、いろいろ言ってくれました。でもその人は全然クリスチャンでも何でもない。まあ、さて今日私はこの部分を読んでいてですね、特にこのグレートハウスさんがこの三条の水訓、まあ、綺麗な花なんだけどもとても近づきがたいという一般的な印象を与えがちな場所について、とても面白い言い方をしていることに気づきました。それが今日、私はこの人がそういう題で言ってるわけじゃないけれども、その題をこの人から引用したのです。それが愛の創造的適用ということです。さてそれではマタイの福音書を読んでみましょう。前回は最初の祝福のところを学びましたが、今日は少し、後半の5章の17節から、あんまり全部読むと長いですから、少しずつ読ませていただきたいと思います。 5-17、 ご一緒にお読みください。3、はい。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。はい。イエス様は律法というものを壊すためにやってきたんではない。そうすると皆さんはパウロとイエス様と違うことを言ってるんじゃないかって疑問に思いませんか？まあ、全然疑問に思わないで素直に読んでらっしゃる人はもうそれでめでたいんですけれども、しかしパウロは律法をイエス様の十字架によってもうこれは亡き者にしてくださったんだ、私たちは律法からは自由になったんだというのがガラテヤ書とかローマ書に書いてあるんですね。イエス様とパウロと矛盾してるんじゃないですかってここのところから聞かれそうですね。どういうふうにつながってるんでしょうか。この方はイエス様は 律法を廃棄するためにではなく、むしろ成就するため、つまり律法が意味したことすべてを完成するために世に来られた。パウロも、私たちは律法に縛られるのではないけれども、イエス様の救いによって結果的に律法を成就するのだと言っていますから、決してこの2つのことは、矛盾しておりません。さて、この20節お読みいただきたいと思います。その序文のところですね、律法と、そして、この義ということについて語っている、いわゆる序論的な文の締めくくりです。三杯、まことにあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。まあ、私たちがパリサイ人やそれから律法学者、あんな人たちのようになってはいけないとイエス様はおっしゃいました。偽善者とかおっしゃってるわけですね。けれどもこの場所では、パリサイ人や律法学者に勝るものでなければいけない。なんとなく聖書ってわからないことが多いですね。どういう意味でこのイエス様をおっしゃったんだろうか。このグレートハウスさんはこんなふうにこれをぎゅーっと短く分かりやすく説明してくれています。律法の中心は何だろうか。それは神様に対する愛、神様を心を尽くし、思いを尽くして、精神を尽くして愛することだよ。そして隣人を自分のように愛することだ。これが律法を全部ぎゅーっと縮めてまとめたものだよ。そしてその愛の法則というものを、これはこの人が言っている言葉をそのまんま言いますと、創造的に生活に適応することがキリスト者に期待されている。私はこの部分がとっても心に留まりました。これを捉え損なうと、三条の推訓という、あるいは三条の教えが新しい律法になってしまい、律法、三条の推訓の中にこう書いてあるから、この通りやらなくちゃいけない、右の方法を打たれたから左の方法を出せ、でそれもイエス様がおっしゃったから、その通りこうバーンと右の方法を打たれた時に左をグッと差し出して、どうぞ打ってくださいと。皆さん日常生活でやれます？いかがでしょうか。そしてちょっと、まあ別に答え聞かないんですけど、手を挙げてくださいとは言いませんけど、ほとんど無理ですよね。やったことのある人、右の方バーン、左どうぞ、やった人多分ないじゃないですか。そうするとどう考えてるでしょうね。私たちはこの基準に、イエス様の基準に到達してない、ああダメな人間だと、自分で自分をこうなんて言いますかね、卑下してしまって、ああやっぱりこれイエス様の言ってる、おっしゃってることはあまりにも理想が高すぎて現実にはできませんよということになってしまいます。もしイエス様がサラリーマンであったらという本を書いた人がいますね。大変面白いことが書いてあります。サラリーマンであったらとってもこんなことできないというようなことをたくさん書いてある本があります。文字通りこれするってことはとっても難しい。でもイエス様はこれの例としてこれを語っておられる。でちょっとこのグレートハウス先生のこの文章を読みます。そうするとなんかストーンと私は落ちてきたんですよね。キリスト者の行動を拘束するものと解釈すると、イエスの倫理を新しい律法に変えてしまうことになります。ここによって私たちが新しい律法、イエスの律法というものを 教えられて、その通りやるぞ、努力するぞ、でもやれないという罪意識を持ってしまう。そうじゃないだろうと言っています。キリスト者は愛の法則を創造的に適用することを求められています。イエスの挙げておられる例は、新しい律法ではなくですね、常に新しい状況の中で弟子たちが神の意思を見極めようと奮闘しながら従うべき模範なのですと書いてあります。創造的というのは、こうだからこうといういわゆるマニュアル通りに行う人間を作り上げてしまうことではなくて、愛の法則というものがあるわけです。心を尽くして神様を愛すること、それから己のごとく隣人を愛する、もうこれはもう本当に大原則ですけれども、その原則を持ちながら毎日毎日それをどういうふうに適用するかということは、私たちが毎日与えられた宿題のようなものです。それを彼は創造的に、つまり新しく神様からその時その時にふさわしい知恵と恵みとを与えられて適用していくということです。ちょっと皆さん眠そうですから、ちょっと例を言わせてくださいね、ごめんなさい。こういうふうに言わないとなかなか分かっていただけないと思います。私の今責任を持っております、新日本聖書観光会というね、団体がございます。この聖書の新改訳聖書第3版第2版第1版の著作権を持っている団体です。あんまり詳しいことを言うとその団体の人をなんか傷つけるようですけどもね。でもあるちょっと変わった団体が、新改訳聖書第2版の海賊版を作ってしまったんですね。皆さん教会で海賊版なんてありと思うかもしれない。海賊版作っちゃったんですよ。つまり私たちの著作権が侵害されたことになります。さあ皆さん、こういう時どうします？右の頬を打たれた、左の頬、じゃあ第一版もどうぞと言うべきでしょうか。いかがですか。私たちはその団体に文句言いましたらね、いろいろと理屈を言うんですよ、ね、あなたたち著作権あるの？聖書は神の言葉でしょ。すごいこと、理屈ですね。聖書は神の言葉で、聖書の著作権は神様に属しています。それをあなたたちが著作権を持っているなんてのはおこがましいです。わーがーんですね。そういう理屈が通るか、まあちょっと詳しくは言いません。ともかくいろいろいろいろね。で、私たちはこれちゃんとほっといたらダメだ。ですから右の方をバッと垂れましたけど、やっぱりこれは違うよ。きちんと理屈を持って議論して戦いました。戦おうとして裁判所に持っていこうとしましたら、コリント全書6章を引用して、クリスチャン同士が裁判で戦ってはいけませんと聖書に書いてありますでしょ。 あなたたちが足を踏んだのに私たちが足を踏み返したらいけないって、まあ、どういうふうな理屈なんだろうなと、まあ、とっても戦いでしたね。え皆さん、沢城先生はね、日曜日ごとに講談で、神の言葉を語ってあと何にもしないで、いるかと思うとね、そういう大変つまらない世俗的なと思われることもやってるんですよ、ね、裁判所に行って和解裁判だの何だのいたしました、まあ、ともかく最終的には決着がつきました。まあそこで長い話を短くしますとね、調停裁判というところです。調停裁判で、まあ、ちょっとあの裁判員の人が、まあ、このぐらい認めてあげてもいいんじゃないのなんていうような言い方をするもんですから、私はその調停員にね、あなたは法律家でしょ、ね、法律家がそういういい加減な調停案を出したらあなたの名前が ものすごく悪い評判になりますよ。いいんですかってちょっと脅かしたんです、その裁判官。そしたらだいぶ態度が変わりましてね、ともかく最終的にはものすごく良い調停案になりまして解決つきました。私たちが右の頬を打たれた時に、でも愛を持って違うよということはできるし、その裁判全部終わりました時に喧嘩がしないで、その悪いことした団体の代表の人とこれから仲良くしましょうねって握手して別れました。その人はちょっと顔こわばらして、ね、でも握手してくれました。この愛を、相手を憎むのではなく蹴飛ばすのではなく、しかし理不尽なことを飲み込むのでもなく、愛しながらも正義を貫きということはね、創造的な知恵が必要なんですね。今日は聖書の話一つもしてませんね、ごめんなさいね。というのはね、聖書の話するとみんな眠そうだったからです。だからこういう実例をお話しました、申し訳ございません。でもとっても大事なことだと思います。イエス様はその例としてここのことをいくつか挙げてらっしゃるわけです。じゃあちょっとこのメモに従って進みましょうね。はい、その一つ、殺人禁止、殺すなかれという言葉があるでしょう。でもイエス様は何とおっしゃったでしょうか。はい、21とそして22をお読みください。3、はい、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。これはですね、律法です。イエス様はこの律法をどうでもいいよとおっしゃらなかった。もっと深いことを実行しましょうと言ってるんです。22、はい、しかし私はあなた方に言います、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというもの、最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。どうですか皆さん、先週1週間一つもバカと言わなかった人いるでしょうか。まあ、手を挙げてくださいとは言いません。私は言いました、大変申し訳ないけど言ったんです。日本がゴールを決められないでね、大きくボーンと外してしまう、バカって言っちゃいました。ですから私もゲーナの日に投げ込まれるかもしれない。だからこの言葉を字義通り立法主義的に解釈すると、まあ私も先週ね、サッカーを応援してたためについ言ってしまったんですね。だから本当に悔い改めなくちゃいけないと思うんですけど、でもね、このグレートハウスさんが言ってるのはね、そういうような人為の問題じゃないんです。彼が言ってるのは壊れた人間関係から殺人が起きるんだ。だから愛は敵意を示さないだけではなく、壊れた人間関係を回復する努力を率先して行う、そういうところに捉えると自義通りで自分を縛ったり罪意識を感じたりするのではなくて、その努力、愛の努力ですね。はい、それでは次の言葉いきましょう。27と28、3、はい、歓迎してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。これは、律法の中に書いてあります。歓迎してはいけない。でもイエス様はもっと深いことをおっしゃいます。3、はい、28、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。それでは男であることを やめることでしょうか。こんなふうに疑問を持つ人出てきませんか。もう皆さんが千人になって枯れ切って、そしてもう美しい女の人がテレビの広告で出てきたとしても、街を歩いてた人何にも感じないで、空気が歩いてるように感じながら行くことが清めの達人でございましょうか。そうしたら教会は千人の集まり、まあ千人ぐらい集まってくれるといいですね。でも千人の集まりで、女性はどうなるかというと社官の集まり、わかりますか、社官、ね、全然もう異性に対して何の魅力も感じないような人たちばっかりが集まる。イエス様はそれを目標としていらっしゃるんでしょうか。グレートハウスさんはこう言いました。女性を性的に売るために見つめること、つまり所有という物体として見ること、それは人格そのものを腐敗させる。つまり美しいものを美しいと見ることは当たり前です。魅力を感じるのは当たり前です。でもそれを自分の正しくない所有の対象にしようというふうにして見つめ続けること、これは、人格、女性を人格として認めない破壊だと。あるいは反対のケースもそうだと思います。今都議会で、ね、議論になっておりますね。あれを言った人恥ずかしいでしょうね。どこでどういうふうに、皆さん分かってますね、言わなくても。女性に対する侮蔑的な発言をした人、きっとどこか隅っこでね、いつ見つかるだろうか、いつか見つかるだろうかと思って戦々恐々としていらっしゃる。そんなところに敬語を使わなくてもいいんだけども、見つかったらどうしようと思っているでしょうね。でも私はあの言葉の中に、人格として相手を見ない、女性を見ない、本当に、しょうがない親父さんだなと。私も親父さんですけれども、どうか本当に恥ずかしいことだなと思います。イエス様はそこの問題、尊い人格としての異性、はい、3番目、それでは今度は、31と32、はい、お読みしましょう。3、はい。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。これは立法のいわゆる10回の中ではありませんけれども、もし離婚をしなきゃならない場合には離婚状を与えなさいといういわゆる条件的な規定です。さて32節3、はい。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。つまり、離婚を条件付きで許可しているのは人間の罪の現実を認めるからであるけれども、そうではない、何をしてはいけない、何をすべきだという、この神様が、イエス様が新しい基準、新しい律法を与えなさったという捉え方ではなくて、結婚の最大の目的は本当の一体化だ。これはマタイの19章の中に書かれている、今日は開きませんけれども、人が父母を離れ二人のものが一体になる、これを主イエス様は語っておられるわけですよ。つまり何々をしてはいけないとか、これをしたらどうだろうか、こういう条件ならばどうだろうかという、この細かい議論ではなくて、結婚というものは二人の両性の一体化、 本当の意味で愛し合うところの過程、それをイエス様は目指しておられる。それならばそこに離婚という考えが入ってくるはずがないでしょうというイエス様の目的的なこのあれですね、適用です。はい、それでは33とそして、34とお読みしましょう。3、はい。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。ここでは旧約の立法のことがまず語られています。34、はい。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。37、はい。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい、それ以上のことは悪いことです。で、昔の人たちの中に、やたらに誓いをしてはいけないよ、そして誓ったらちゃんとそのことを守らなくちゃいけないよ、これはまあ当然なんだけれども、しかしイエス様はもうその何々について誓ってはいけないとか誓っていいとか、そういうような区別をするのではなくて、私たちの日常生活の中で本当に全く正直であることが大切ですよ。本当に正しいことは正しい、嫌なことは嫌、いけないことはいけないと言いましょう。これでいいんだよと言ってるんですね。さて、難しい問題起きてくるでしょう。もう余命あと3日もないとお医者さんに宣告された。そして周りの人たちは大丈夫、まだ大丈夫ね、あなたもう良くなるとお医者さんは言ってますって言ってるのに、しかりはしかり、いなはいなと言え。ですから完全正直でなければいけない、あなたは3日ですって言わなきゃいけないでしょうか。どうか皆さん、このイエス様の言葉をさっき繰り返しますけれども、新しい立法主義のように捉えないでください。はい、もうそれ以上言わなくてもいいですね。はい、それでは38と39、3、はい。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。これはですね、これ自体がよく世の中では使われていますけども、これ自体が間違って使われています。目が潰されたから目を潰してやれ、歯を欠けた、歯が欠けるようなことをされたから歯を欠いてやれ、報復の勧めと捉えていますね。よく出てきますね、新聞なんかに。目には目、歯には歯。でもこれはよく前後の文脈を読んでみると違うんです。それ以上はやっちゃいけないよというその 限度を述べていることです。つまり私たちが受けた以上の報復なり、それを裁判で求めてはいけない。例えば100万円損した人が精神的損害も含めて120万円出せ、これはやりすぎだよ、そういうやりすぎ禁止の掟なんですね。でもイエス様は、はい、もっと言います。39、しかし私、39ですね、はい。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません、あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。ですからもう仕返しという原則そのものを私たちは完全に否定しましょうということです。そうすると去年か今年か流行りました倍返しだっていうのはどうなりますか皆さん、去年でしたかね、今年でしたか、うんと流行りましたね。どうなりますかね、まあ、私も最初から最後まできちっと見たわけじゃないけど、やっぱりなんとなく後味悪かったですね。皆さんどうですか、あれすっきりした人います？すっきりした人もいるかもしれません。あのドラマずっと最初ずっと見なかったんですが、あんまりみんなが騒いでるもんですから、 私も見なくちゃいけないかなと思って、最後のから2つ目ぐらいから見始めまして、ところはなんとなく終わり方がすっきりしないなという感じで、そうなんだろうなと思います。それからもう一つのコメントは、実際の銀行員あんなことできないよねという人がいました。銀行員の方いかがですか、ね、まあともかく実際問題は別として、私たちに仕返しをしてやろうという気持ちそのものも克服してましょう、許してあげましょう、愛してあげましょうということであります。はい、それでは43、44、3、はい、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。はい、これが、起きてですね、自分の隣人を愛する、しかし敵は憎んでいい。44節、はい、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。今日青木兄弟がメットカフという方の言葉をちょっと出されたのを覚えておられますか。OMF の宣教師で北海道で、うんと伝道なさった方です。そのメットカフが少年時代に、彼のお父さんお母さんが中国で伝道していたんです。そして、日本軍が占領しました時に、この彼らが占領されてしまった。でお父さんとお母さんは、まあ、逃れて本国に戻ったんですけれども、彼らはいわゆる宣教師の子どもたちの行っている学校にいたもんですから、そのまま日本軍に捕らえてしまった。そしてそこにもう一人捕らえられたのが有名な、エリック・リッデルという人ですね。ロンドンオリンピックでじゃない、パリオリンピックで400m で、優勝した人で、金メダル取った人、彼らが一緒の、収容所だった。そしてエリック・リッデルさんが聖書講義をしてたんです。で そこに少年だったところのメトカフ少年とか何人かの人たちが集まっていた。そしてこの山上の水空のところに来た時に、少年たちが文句を言ったって言うんです。まあ、同じ日本人でこういうことを言うのは悲しいことですけれども、日本人のその収容所長とか、まあ、人たちにひどい目に遭わされている、それでも日本の兵隊のために祈るべきですか、愛すべきですか、これはとってもできない。少年たちが文句を言ったってですね。その時にエリック・リッデルがこう言ったってんです。愛せないでしょ、そんなの難しいです、でも一つみんなでやってみよう、彼らのために祈ろう、祈っているうちに神様が愛を与えてくださいって言ったんです。で彼らは、少年たちはそんなバカなことができるもんかと思ったんですけれども、祈り始めたんだそうです。祈っているうちにどうか彼らの魂を救いたまえと祈っているうちに、ああそうだ、敵を愛することがこういうことなんだということが実際的に分かった、そういうことが本に書いてありましたね。とっても素晴らしい、これはイエス様の教えの実践の例だと思います。まあ詳しいことは省略いたしますけれども、イエス様は私たちに実現不可能な高い水準を課して、お前たちこれをやってみろ、これやれないのはクリスチャンじゃないよと言って、私たちを責めるためにこの言葉を与えなさったのではなくして、神様の愛によってそれは可能なんだよ、あなたたちがその愛を求めるときにそれはあなたたちに神の愛が注がれるんだよと語っておられる。最後のところを読んで終わりに行きたいと思います。3、はい、だから48節、だからあなた方は天の父が 完全なように完全でありなさい。ここで完全と言ってるのは算数が100点を取るという意味の完全ではありません。どんなことにも落ち度がないという完全でもありません。そういう意味の完全は私たちは絶対できっこありませんけれども、その前後の文脈を読んでみると、自分にだけ挨拶をする人に挨拶をしたから何の効果がありますか。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。神様は全ての人たちを分け隔てなく愛しておられるでしょう。ですからこの完全ということは完全無欠の完全ではなくて、分け隔てのない神様の愛、その愛をあなた方も持つものとなりなさい。そして努力して、私は愛せないけれども人を愛するんだって歯を食いしばって愛してもちょっと難しいですし、愛された方も歯食いしばられて愛されてもちょっとつらいですね。そんなギリギリギリ歯食いしばられてお前のこと愛するよって言われてもちょっとつらいと思います。そんなんじゃなくて、神様は愛を注いでくださる方だ。聖霊によって神の愛、何時らのうちに注げばなりとあります。神の愛を私たちは本当に期待し、お祈りして、主よ、私のうちにあなたの愛を与え、そしてそれを生活の中で状況に応じてクリエイティブに実行できるものとしてくださいとお祈りをしたいと思います。その意味でさっき341番を開いていただきましたので、それではもう一度歌いましょう。341番の2節、なお広き愛を持て、なお固く寄りすがり、なお厚く御業をなし、主のごとくならば欲しい。これを歌いまして、そしてご一緒にお祈りをして終わりたいと思います。私たちの祈りとし、一人一人、主よ、あなたの愛を満たしてください。そして具体的に、私はあの人を許せません、あの人に冷たい態度を取ってしまいます、そういう具体的な示しがあったならば、そのことも告白して、そして、勝利を得てお祈りをしたいと思います。ピアノとオルガンには一節を弾いていただきますから、その間お祈りをして、終わりましたら集会を閉じます。